石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さん明けましておめでとうございます。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
明けましておめでとうございます。アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ、2021年1回目の放送になります。石川さん、今年のお正月はいかがお過ごしでしょう？
そうですね、例年、ここ10年ぐらい、大体1月の頭というのは、ラスベガスで、CES と呼ばれる、エレクトロニクスショーがある関係で、バタバタと短いお正月を過ごしてラスベガスに飛んでいくというパターンなんですけど、今年はね、こういった影響で CES もオンラインでの開催というふうになっていますので、本当にこう何もしないお正月であったなという感じね。本来であればね、もう GoTo トラベルでどっか行きたいとこでしたけど、それもなくなり、テレビとネットフリックスばっかり見てたという感じですね。松代さんはどうですか？
今年は久々に家に獅子が来る正月。
獅子どういうことですか？
獅子舞わかります？
はい、
家に来ませんでした、ちっちゃい時。
いや、うちは来ないですね。
いや、なんかもしかして呼んでたのかもしれないんですけど、こう頭噛まれると賢くなるみたいな。
あ、その話聞いたことあります。
毎年子供の時に噛んでもらってたんですよ。でそれを大人になって、そういえば獅子が来てないなと思って、今年はその獅子が来てくれる正月という、ちょっと嬉しい正月で。
それどっか電話すると来てくれるんですか？
わかんないですけど、なんか知り合い捨てで、
ウーバーシーシーみたいな感じでこうスマホアプリで。
いや、結構嬉しいですよ、正月からなんか縁起が良くて。
ね、なかなかね、正月っぽい感じってだいぶしなくなりましたよね。
そうですよね。
自分が子供の頃って、もうそれこそ3日ぐらいまでお店は一切やってなくて、街はシーンとしてるし、本当家で過ごすしかなかった感じですけど、ここ10年ぐらいはね、もう街中行ってもね、もうすぐにお店は開いてる状態だったりもした中で、またね、ちょっとここ数年お正月休みましょうよ雰囲気になってきて、だいぶ静かになってきましたけど、さらにね、ちょっと今年はね、おかしな状況にもなってるというところもあったりもするので、こういったお正月というのはね、今年最後にしてほしいなという気もしますし、2021年はね、世界のみんなにとってね、楽しいね年になるといいかなというふうにも思いますね。
さて、石川さん、今週の特集ですが、
先週に引き続きモバイルウェブニュースサイトのツートップ、 IT メディアモバイルの田中編集長と携帯ウォッチの関口編集長をお呼びして、2021年のモバイル業界を予想していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
2021年を大胆予想、モバイル業界座談会スペシャルパート2。
さて、先週は2020年を総括する形でモバイル業界を振り返ってきましたが、今週は2021年がどうなっていくか、マスコミ視点で予想していきたいと思います。
それではご紹介いたします。 IT メディア株式会社 IT メディアモバイル編集長の田中聡さんです。
明けましておめでとうございます。 IT メディアモバイルの田中です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて株式会社インプレス携帯ウォッチ編集長の関口聡さんです。
明けましておめでとうございます。携帯ウォッチの関口です。よろしくお願いします。
お願いします。
さて、それでは今年も番組からテーマを出してまいりますので、皆さんにテーマにまつわるトークをしていただきたいと思います。まずはこちらのテーマから。過熱する料金戦争、キャリアと MVNO の行方、 昨年12月、NTT ドコモは 5G にも対応した 20GB で2980円のプランを発表。他のキャリアや MVNO も追随するように新料金を検討、発表しています。通信料金と端末代金を分けた分離プランの提供もようやく落ち着いてきた中、さらに新たな料金プランで通信事業者はどのような対策を行っていくのでしょうか。
はい、というわけで、まあね、こちら去年の話になりますけども、まあ料金関連の動きが激しかったのかなというふうに思っております。まあこれ振り返ると2018年に菅総理がね、当時の官房長官が、まあ、札幌の講演で、まあね、日本の携帯電話料金は高すぎると、4割値下げできる余地があるという発言をしたのが発端だったんですけども、ただね、振り返るとその前の段階、2015年に当時安倍首相が、携帯電話が通信料金が家計に占める割合が高すぎるという話もしていましたし、さらに振り返ると、まあ、13年ぐらい前には菅さんが総務大臣だった頃に、まあ、モバイルビジネス研究会みたいなものが立ち上がっていて、当時からまあ分離プランの導入に向けて動き出したというところがありますので、まあね、菅さんとしてはもう13年越しの料金の話なのかなというところがありますが、何でしょう、この我々まあね、もう10年以上この業界取材してると思いますが、まあいろいろと総務省がね、こうこねくり回していろんなまあ仕組みを変えてきましたけど、結局まあ料金が下がったという実感がなかったんですけど、何でしょう、こうね、圧力近いような形で料金値下げが実現してしまったなというところに、こうもやもやするものを私は感じるんですけど、その辺関口さん、どんな印象ですか。
やっぱ今の石川さんの振り返りにあった通り、長い時間をかけて、まあ、その都度その都度総務省、まあ、有識者会合で練られてきた、整備されてきた制度っていうのがあったんですけどもね、うん、今回のこの秋の流れっていうのは、もうそういったものをもう何個も飛び越して、うんうん、本当にこれが鶴の一声ってやつかというのを実感する流れでしたよね。もう大臣が、首相と所轄官庁の総務大臣が、あそこまで強く言えばそれに通信事業者は答えるのかっていうのが、うん、まざまざと見せられてしまうと結構ショックですね。
そうですね、やはりこれ通信業界がちょっと政治に対して弱いのかなっていう気もちょっと感じていて、もう通信業界いじめられまくってるなっていうのをね、身に染みて感じた去年だったかなと思いますね。田中さん、どう見てますか。
長い時間かけて議論していく中で、まあ、今乗り換えを円滑にしようっていう、まあ大きなテーマがあって、それはある程度賛同できるんですね。やっぱり三者架線になってしまうと業界として硬直しちゃいますし、いろんなユーザーがいろんなサービスを使うのは健全な競争に寄与するのかなと思ってます。なので乗り換え円滑にするっていうのはいいんですけど、それと値下げっていうのは直接は結びつく、むしろ逆行する話なのかなと思ってまして、何か総務省が目指している、いろんなユーザーがいろんなサービスを使って乗り換え促進したいっていうのと今の動きっていうのは逆行していて、ちょっと、どういう方向を目指しているのか、あと論点がやっぱり分散してしまって、整合性が取れてないと思うんですよね。値下げすれば、まあ当然乗り換えなくなりますし、そうすれば、まあ、MVNO 楽天モバイル、まあ、総務省が MVNO の推進もしてますし、楽天モバイルのような新規参入事業者に対してもウェルカムという姿勢だったところがまたそれ崩れてしまいますし、もう少しその一貫性を持ったその政策議論というのを期待したいところですね。
やはりまあ総務省としてはね、この多分17年かけて乗り換えしやすいような方向性を持ってって、やれまあ SIM ロックはけしからん、 SIM ロック解除しろという方向性にしたりとか、ナンバーポータビリティ、じゃあ手数料下げましょうとかっていうところもありますし、まあ2年縛りも見直しましょう、端末と料金分離しましょうと、でようやっとこうね、乗り換えがしやすくなる状況を作って、で第4のキャリアとしても参入した楽天がいてっていうところでね、これからじゃあ料金競争を本格化する土台を総務省としては作ったんだけど、もうそことは相反する勢力が上から降ってきて、もう台無しになっちゃったみたいな感じですよね。これまあやっぱり正直もうメインブランドが安い料金出したら誰も乗り換えないと思うんですけど、関口さん、どう思います？
MVNO の方々は今まで、取材の度にですね、一番よく使われているプランというのは、いわゆる小容量といいますか3ギガバイトぐらいというような言い方をされていて、それからすると今回ドコモが12月に発表したアハモ、20ギガバイトのところですね、実際に総務省の論点でもそれぐらいの中容量の部分っていうのが国際比較の部分で高いというふうに言われていたので、一見すると違うマーケットというふうに思えるんですけども、実際でも一人のユーザーとして考えてみると、ほんの少ししか料金が変わらないんだったら、しかも容量がこれだけ違うと、ちょっと小さい容量を乗り換えの手間をかけて選ぼうっていう、そこまでのモチベーションを持つ人っていうのはちょっと限られちゃうのかなっていうのはやっぱり思いますよね。
そうですね、だからね、格安スマホに乗り換えて、3ギガとか5ギガの容量をね、こうちょこちょこ使って昼間遅いの我慢して、で電話もねかけ放題じゃないのでオプションつけてっていうぐらいだったら、ドコモのねクオリティで昼間もサクサク使えて20ギガいっぱい使えてかけ放題でっていう方向に行ってしまうような気もするので、ちょっとこうドコモがハモをやったことはね、結構パンダラの箱を開けたというか、業界全体に何か影響を与えちゃうのかなって気はしますけどね。その辺こう田中さん、なんかこうアハモの功罪と言いますかどう見てますか？
そうですね、アハモまず完全オンラインなので、これまで そのキャリアとショップ代理店の関係がまず覆りますし、携帯業界全体のビジネスで見ると販売店の収益といいますかビジネスが崩れかねない構造になりそうですし、ショップビジネスをちょっと見直さないといけないのかなというふうには感じてますね、やっぱり。
結構これ体のいいリストラじゃないですけども、そういったね販売代理店を切っていく、品川からキャリアショップがなくなっていく、そういったことにね舵を切るっていういい理由付けになっちゃったのかなっていう気がちょっとしていて、かなりね値下げでユーザー恩恵を受けるんですけども、やっぱりショップはなくなっていく危険もあるのかなという気はすごいしていますね。なのでね、これ他社も追随するようなことになっていくと、バタバタとショップがなくなっていくっていうのは加速していくのかなというふうにも思います。あとこれで気になるのが、私楽天モバイルのポジションなんですけども、この辺関口さんどう見てますか？
2980円でテレビ CM 等でも非常にね、他の事業者さんの料金に対して挑戦する姿勢をもう積極的に見せた企業、サービスですから直撃しますよね、やっぱり思っちゃいますね。サービスエリアも違いますし、実際サポート体制っていう意味でも、今までの既存の事業者さんを手厚いというふうに見れば、どうしてもやっぱり店舗数とか限られてしまう楽天さんっていう形になってしまうので、ユーザーとしても楽天モバイルのどこが魅力だろう、ポイントだったらポイントで日頃からよく使う方はそのままお使いになるっていうのは非常に有力な選択肢になると思うんですけども、そうじゃない方々にとってはちょっと積極的に1回戦目に選ぶっていう方は厳しいのかなっていうような印象がありますね。
だからやっぱり業界を最大手を怒らせたら本当に怖いんだなっていうのがよくわかるというか何も2980円の値付けにしなくてもいいじゃんっていう気もするし、あんだけ米倉涼子さんが日本のスマホ代は高すぎるってアピールしてましたけど、もう高くなくなってしまったのでじゃあ楽天って何をこうね存在価値にしていけばいいんだろうっていうのがね、非常に悩ましくなってくるかなと思いますけど、田中さん楽天モバイルどう見てますか？
いや本当にアハモは楽天モバイル潰しのプランですよね。MVNO もピンチと言われてますけど、料金が全く同じなのでかなりあからさまというかドコモの意思も感じましたし、で他方で楽天モバイルのメリットはやはり自社エリアであれば使い放題っていうのはありますけど、ただ楽天モバイル の発表によると使用するデータ量が他キャリアの2倍って言ってるんで、数字は出してないんですけど、元のデータを見るとどうやら日本のモバイルユーザーの平均の利用数が総務省が出したデータに基づいているようで、でそれを見ると約7ギガぐらいなんですよ。でそれの2倍となると14ギガ15ギガぐらいで、アハモの20ギガを下回ってるんですよね。もちろん楽天モバイルの中でもたくさん使ってる人はいると思うんですけど、ごく少数なんだろうなというところで、結構大多数のユーザーに影響あるのかな。で300万人対象の1年間無料のキャンペーンが終わるタイミングが 4月でしたっけ、うん、タイミングなので、まあ、そこは偶然なのかわからないんですけど、1年間無料が終わった人がハーモに移るみたいな、そういう楽天モバイルにとっては悪夢のような光景が広がる可能性はありますよね。
うそうですね。あの注目しているのが、要は楽天モバイルデビューした人っていうのは結構で、多くの人が、まあ、ネットで契約してる人が多いって言い方もね、楽天モバイルしてるので、ということは4月以降毎月2980円を払うんだったら、どっちの、ね、キャリアブランドに払うのかっていうところがみんなね迷うところだと思うので、これね、やはりドコモによる、ね、楽天モバイル潰しと言ってもしょうがないのかなと思いますが、これ楽天モバイルはこれどうしたらいいですかね。なんかアドバイスありますか。
ある程度値下げの余地があるということは、とある媒体にインタビューで三木谷さん確か答えていらっしゃったと思いますので、うん、まあ、料金は少し手を入れる可能性はあるのかなというのもありますね、うん、まあ、直近だとまたちょっとあの違う観測で法人向けのみたいなプランを用意するんじゃないかという報道もありましたけども、うん、ただワンプランは維持してほしいなっていうのは、ちょっとこれは個人的な希望もありますけども、
そうですね、
まあ、安いなっていうところありますよね、ま
あ、去年の発表した当時、うちはワンプランしか出さない世界唯一のキャリアなんだっていうふうに言ってましたけど、うちらからするともうそれってまあ最初はそうかもしれないけど、もう競争をこれからしていくので、絶対こう対抗プランとか出さなきゃいけなくなってくるので、ワンプランを維持するのは無理なんだよなっていうのは去年の、ね、4月の段階から分かってたっていうところはありますよね。田中さん、楽天モバイルどうすればいいですかね。
そうですね、しのごの言ってる余裕はないと思うんで、うん、もうそこはまあ商用サービスもそもそも延期しましたし、うん、もう状況に応じて柔軟にそのプラン増やすっていうのも一つの方向性としてはありかなと思いますし、うん、まあ、MVNO がやはり関口さんおっしゃった通り商用量プランでまあ再開図れてるので、まあ、楽天モバイルもかつては MVNO でいろいろなプランやってましたし、そこはもう市場動向に応じて臨機応変にいろんな手を打っていくのがまずまあ打開策なのかなと思いますね。
そうですよね、もう攻めていくしかないですもんね、うん、これまあ楽天モバイルとしてはもう今年の春から東京都はローミングエリアじゃなくなっていくという話をしていましたが、これ携帯ウォッチって関口さんあれですよね、去年の末ぐらいの時に都内の吉祥寺あたりを回って、
ね、
エリアチェックしてましたよね。
数時間歩いてきました。
あれどうでしたか。
あの疲れましたっていうのは置いといてですね、うん、はい、あのまだやっぱりちょっと基地局が少ないのかな、そういう印象を受けた結果でした。おそらくここに基地局があるんだろうという場所に近づくとものすごく速くなるんですね、うん、画面上の電波感度も良くなる、うん、離れるとそれが住宅地の方だったりするんですけども、遮る建物があんまりないような場所でも一気にこうスピードが落ちたりして、近くにあるコンビニエンスストアは中に入るとちょっと奥まってしまうともう圏外になってしまったりして、これじゃキャッシュレスのね、あのペイも使えないなっていうんでちょっと思ったりもしつつ、パッと見エリアになってるように見えるんだけども、実際歩いてみるとちょっと届かないところが出てきてるっていうのがここ最近の楽天モバイルの自社エリアなのかなという印象をどうしても抱いてしまいましたね。この辺はまあ日々改善されるとは思うんですけれども、そういった穴を潰していくっていう作業はとても本当地道なもので時間がかかるものだと思いますので、いかに頭で理解していてもそういった改善を図って実際に反映されるっていうところまではどうしても時間がかかってしまうというふうに思ってます。
ね、やはりまあいった電波のねエリア展開っていうのはおそらくこうコンピューター上でちゃんとシミュレーションもできていて、まあ、ここに基地局とどれくらいの電波が飛んでって浸透していっていくかって分かるとは思うんですが、ただねやはりそれだけではなくて、まあ、実際にね現場で使ってみないことにはどれだけつながるかとか速さが出るかって分かんなかったりもするので、サンキャリアはまあそれをずっと繰り返してきてて、まあ、ユーザーからの、ね、不満点も上げた上で、まあ、ようやっとエリアを作ってったってところもありますし、まあ、歴史を振り返るとまあ、ね、どこも KDDI はまあ結構そこそこ圧倒的に強くきて、ソフトバンクはボーダフォンを買った時はボロボロ で、ね、ソフトバンクは本当にこうなんでしょう、 Wi-Fi を、ね、配って Wi-Fi でエリアを埋めたりとか、あと公衆 Wi-Fi がつながるようなところもチェックさせたりとか、あとアプリケーションにそういった、ね、ネットワークの情報をチェックできるようなものを入れておいて、でそれを吸い上げて、でそれであんま繋がらないところを改善していくってことを繰り返してましたし、まあ、やっぱりなんだかんだ聞いたのは、ね、孫さんがプラチナバンドくれくれて暴れ回ったので、プラチナバンドが回ってきてようやっと繋がるようになったっていうところもあるので、まあ、やっぱり楽天モバイルも早くプラチナバンドをもらいなきゃいけないですし、 なかなか今空いてたとしても 3GPP の対応はできてなかったりもするので、多分もらったとしてもいろいろとやらなきゃいけないことたくさんあるんですけど、プラチナバンドがないことにはいけないでしょうし、ね、やっぱり国もね、総務省もプラチナバンドを渡さないことにはこの先楽天厳しくなるよっていうのは理解してると思うので、まあそこはね動いてほしいかなと思いますね。これまあ楽天とさらには MVNO 格安スマホもありますけども、格安スマホ MVNO もやっぱりちょっと今年は厳しくなりそうですかね。どうですか杉口さん。
一つ期待しているところとしては、はい、まあ、日本通信が先駆けて去年の夏に出しましたけども、はい、話し放題、はい、通話定額のプランを出してきました、うん、まあ、これを補強するドコモの卸料金ってなかなか出てないところがあるんですけれども、うんうん、まあ、これをいろんな事業者さんが手掛けるようになって、それがまあいろんな小売店でも買えるようになってくると、まあお値段としては母も近しいものになるかもしれませんが、ユーザーとしてはまたこれは選び安くなる新しい選択肢になってくれるんじゃないかなという期待は少しあります、うんうん、まあ、でもやっぱりちょっと料金面ではなかなかっていうのは厳しいところですよ ね。
田中さんどう見てますか。
そうですね、 MVNO の視点でいうとやっぱり接続料が重要な、うん、やっぱり未だに LTE の接続形態だと接続料が収支にかかってきますし、アハモであそこまで値下げできる余地があるんであれば接続料も下げられるんじゃないかと思うのはまあ当然だと思います、うん、で総務省のアクションプランでも5年で2019年から確か半分に下げる、接続料下げるみたいな議論がありますけど、果たして5年持つのかという、うん、そういう心配もありますし、なんかそこももう少し、まあ、それこそ武田総務大臣に接続料の件も何かキャリアに対して働きかけがあってもいいんじゃないかなというふうには思いますね。
そうですよね、やはりまあね MVNO がねようやっとこう市場としてね形成されている中で、まあ、このままだと本当に、ね、MVNO 市場なくなってしまうので、やっぱりそこはねちゃんと生き残っていけるように総務省には頑張ってほしいかなというふうにも思います。はい、
それでは次のテーマです。これが気になる2021年の通信業界。続いては皆さんが感じている通信業界の未来、展望、不安や疑問などを伺っていければと思います。
はい、ね、やはりちょっと料金の話を振り返るともう、ね、この先不安しかないというところもあったりもしますがまあね明るい話もしたいなとは思いますが、やはりまあ今年どうでしょうかね、注目しているところというとやっぱり 5G がねこれから普及期に入ってくるのかなと、まあ、去年はね若干低空飛行だったりもしましたけども、 5G がまあ普及することによっていろいろ変わってくることもあるのかなと思いますが、田中さんなんか 5G についてなんか期待するってことありますか。
そうですね、おそらく来年再来年、まあ来年といいますか2021年2022年になると多分自分の生活圏内でも 5G がようやく使えるようになってで、そこで初めてメリットが得られてどうなるかっていうことを感じる機会が増えるかなと。でそれは当然一般の人も感じる機会が増えると思うんですけど、ただ気になるのはなんちゃって 5G という言葉もありますけど、はい、本当にそれって 5G の実力を発揮してるのかっていう、 4G の周波数を転用するっていう話もありますけど、はい、見た目上は 5G になっていても実際の速度は 4G と変わらないじゃんみたいなのもありますし、うん、非常にマーケティング的にエリア広がって聞くとに 5G 出るのはまあいいと思うんですけど、実際のメリットがないとそれってあんまり意味がないんじゃないかなというふうに思うので、うん、まあ、ぜひとも 5G の実力を発揮するようなインフラを整備して、なおかつユーザーに有料後には与えないような制度といいますか注意喚起というか、そこの情報発信はキャリアさんにはしてほしいですね。
KDDI とソフトバンクは DSS って呼ばれる、ね、4G 転用を使うことによって、まあ、5G の表示ができるところは多分増えていくんだろうなと。ただまあ、ね、4G の転用なので何ちって 5G なんだろうけど、ユーザーは速度には不満に感じるかもしれないけど 5G っていう表示が増えることによって満足に感じるかもしれないというところ、一方でまあね、ドコモはもう新しくもらった電波をメインにしていくので、そこにつながったら早いですよと、瞬速 5G という見方をしているので、ね、どっちがユーザーを評価するかというところがねちょっと注目なのかなというふうに思いますね。関口さんどうですか、 5G についての期待といいますか。
一 一つは先ほどお話もあった MVNO 関連ですね、うん、去年の暮れにマイネオが 5G サービスに関して出しました、はいはいはい、まあ、リンクスメイトとか IIJ の法人向けとかいくつか出てきている中で、まあ何でしょうね、速さという意味ではキャリアほどではないにしても新しく電波が使えるっていうだけでも MVNO ユーザーにとってはより快適に使えるようになる、うん、まあ、これがお手頃な価格でっていうのは 5G とは直接本質的なところとはね違うところでの恩恵なんですけれども面白い取り組みだなというふうには感じてます。でもう一つはこれ去年の夏にですねコルコムジャパンの社長さんにインタビューさせていただいた時に、まあ、ハイエンド端末っていうのはやっぱりユーザーのこう使う幅を広げてくれるっていうようなお話をしていただいて、でそれができるハイエンド端末って今はやっぱり 5G 対応なので、うん、そういった意味でもこれからもすごいハイスペックなもの今まで使ったことがないような機能のものっていうのをどんどん2021年も出てくるっていうことにやっぱり期待はしてますね、うん、
これねやはりそのハイスペックなスマートフォンがこれから出てくると、まあ、去年の末にね、クアルコムではスナップドラゴン888を発表して、まあ、おそらくね春以降搭載するスマートフォンも出てくるでしょうし、まあ、5G のエリアも広がるということで言うと多分キャリアとしてはとにかくもうこれ急ピッチでエリアを拡大してデータがもう日本全国じゃんじゃんデータを流れるようにしてユーザーがね20ギガでは足りなくなる世界を作っていくんじゃないのかなっていうふうには個人的には思っていて、現状まあ全ユーザーの平均が7ギガっていうふうに言われている中、相場 5G スマートフォンが普及したら7ギガでは足りなくなり20ギガでも足りなくなってくるのかなというところはねあるのかなというふうにも思います。はい、そんな感じで、ね、まだまだお話は尽きないんですけどもそろそろ時間となりました。田中さん関口さん2週にわたってご出演いただきましてありがとうございました。また2021年年末にお会いしましょう
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日のゲストは IT メディアモバイル編集長田中聡さん、携帯ウォッチ編集長の関口聡さんでした。以上特集2021年を大胆予想モバイル業界座談会スペシャルパート2でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。マガバカ。